令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
久々のクレイジーアグリジャパン、法人設立記念会議かな、ゲストは久しぶりの登場、ぐんまちゃんです。
久しぶりです。1年ぶりぐらい、
ポッドキャストも俺全然更新してないんです最近。
生きてた。
生きてますけど、生きてます
よ。あ、俺も生きてたわ。
生きてた。うん、なんだろう。ついに合同会社クレイジーアグリジャパンを設立いたしました。農家のタレのつるちゃんがね、株式会社作った時にね、作ろうかなと思ったんだけど、準備はしてたんだけどね、その時はそんなに税制上のメリット感じなくて、
うん。
まあ他にまだポッドキャストがね、収益化するんじゃないかみたいなところもあったんでね、節税会社としての設立を目指してたんですが、で今回車の方がですね、なんかね、奇妙な偶然からいろんな人から頼まれましたですね。ちょっとこれ個人の収入にしとくにちょっと額がでかくなっちゃったので、
うん、
もう準備してたからそのまま法務局行って登記しました。
個人の 農業の売り上げは別なん？
別。
あ、
別に会社につけちゃってもいいんだけど、ね。ただ経費とかの計算とか、地代とかの支払いとか、契約者はさ、個人だからめんどくさいってだけです。
電
気
代とかさ。そうだね。
いやね、聞いてくださいよ。
うん。
ことを遡れば3ヶ月前ですよ。
うん。
最近ツイッターのスペースやってんの。
うん、
そしたらさ、こう、農家仲間でこう、だんだん農家の人ばっかり来るようになるわけだよね、部屋に。
うん、
そしたら、うん、一人がね、ユニーク車探しててさ、うん、トラックの、うん。ユニーク車っていうのはクレーン付きのトラックね。
うん。
予算がね、400万だっつうんだよね。
うん。
で、要は国道沿いの自動車屋とか回っても、まあ、500万近くするわけ。うん、
まあそうだね。
いいやつ買おうとするとさ。
うん。
で、その話聞いてたから、じゃあ俺オークションで、それぐらいで買えるやつ探そうかっつったら、うん、じゃあ、つって話がまとまってさ、その人と俺会ったこともないんだよ。
ああ。
会ったことない秋田の人なんだけど、
うん。
なんだかんだね、275万ぐらいで済んだのかな。そしたら先方喜んじゃってさ。
うん。
で、余ったお金。
そのユニーク車って何キロぐらい？まだ全然使えんの？275万だから。
20万キロぐらいかな。東京のディーラーから出てたやつでさ。
ああ、近距離輸送ぐらいなら全然使える。まだ。
いやいや、全然。だって50万。
全然乗れんの？
ディーゼルなら全然いけるよ。
ああ、50万も乗れんの？
乗れるよ。なんて100万いけるよ。やっぱ大きい馬力のやつほど持つからね。仕事持ち。
あ、それなら安いね。うん、まあわかんないけど。
リアジャッキもついてさ。
だから国道沿いとかで400万のやつも20万以上走ってんだ。
いや、それは7万キロとか10何万キロとか、ね。
うん。
まあ結構、やっぱでかいトラックだと高いから値段も下がらないんだよ。
ああ。
円安だし外人も買ってくしさ。
あ、そうだね。
で、そしたら、100万余るわけじゃん、そんな人も。
うん。
で、何もそのスペースに出入りしてる人、その話知ってるわけじゃん。俺が、だって秋田まで車乗って、10時間かけて下道で、栃木から、うん、オークションから乗ってったわけだからさ。
うん。
で、その、余った100万円ちょっとで、新車の軽トラを買い替えたいと。
うん。
だから、走行距離10キロの新古車をさ、
うん。
買ってさ、
うん。
込み込み100万円で収めたの。新車の、ほぼ新車、走行距離10キロだから、ね、車検付きで。
うん。 まあ、新車で100万買えないよね。
うん、4WD のエアコン付きさ。
うん。
そしたら、あの、子供が生まれて、あの、8人乗りのセレナが欲しいって言われてた。
それさ、クレイジーモーターで 買うものじゃないの？
うん。あと、なんかサンバーのスーパーチャージャーが欲しいとかさ。
ああ。
軽トラが欲しいだとかさ。
うん。
あって、セレナもね、その時ね、その人が見てたのが、カーセンサーで100万、120万したのかな、その人が欲しいって言ったセレナもさ。
うん。
で、予算が60万だっつうんだよ。
うん。
いや、走行距離ちょっと行っていいですかとか言ってたら、まあ、走行距離はしょうがないと。
うん。
だよね。
うん。
で、俺、いろんなオークションネットでさ、見てさ、大阪が安かったんだよ。うん、その時たまたま競り落としたのが、
うん。
距離数も10万キロぐらいでさ、まだまだ乗れるじゃん。
うん、乗れるだ
ろ。なんかピカピカなんだよ。
うん。
で、予算がないからさ、大阪で買って、岩手空港からスカイマークで神戸行って、電車で大阪の南港まで行ってさ、下道で群馬まで、うん、あの、群馬の人だったんだけど、群馬の那須農家も届けてって。うん、セレナ
。これあれか、那須農家儲かってるから。
いや、お子さん生まれたわ、やっぱり、で、自分の乗ってた車壊れて、急遽欲しくなっちゃったみたいな。
なるほどね。
とかしてたらさ、まあ、この間、ツイッターとかね、フェイスブック見てる方知ってると思うけど、まあ、あれですよ。九州大遠征ですよ。
うん。
で、これもツイッターつながりでさ、さっき秋田に新車の軽トラを収めたでしょ？
うん。
で、軽トラ1台16万キロのハイゼット下取りしたのよ。
うん。
そしたら、あの、鹿児島の人が欲しいっていう。からじゃあ、
うん、
値段折り合ったら持ってきますよってなったら、岡山の人が、うん、その九州まで行くなら土地を岡山通るでしょって、岡山にその、まあ、マルちゃんも関東でマルちゃん見つけて持ってきてくれって言って、
見つけてくれ、
要は
見つけるのはガス屋さんが見つけるの、
俺が見つける
そんな見つかるもん
って言われるでしょ。で、大分の人がハンマーナイフマン欲しいって言うから、こっちで見つけて、軽トラ乗せてったでしょ。で、その大分の知り合いの人が、ホンダのジェイドが欲しいっていうわけ、ハイブリッド。でしょ、名古屋で買ってさ、フェリーで一人お茶農家さん雇って、フェリーで神戸港から大分まで行ってもらってさ、一人急遽現地でバイト雇ったの。うん、
まあ。人脈がつながればね、授業になりそうだけど。
そうだね。でもみんな安いって言って喜んでくれるよね。
うん。
それそうだよね。そのまま私だからね。
まあそんな乗っけないっても、全然乗っけてないもんね。
全然乗っけてない。なんだったら、一件さ、すごいなんか俺がボってるでしょ、うん、もっと安いんでしょみたいなこと言ってきた人がいたからさ。
ああ。
これ頭に来たらオークション見せちゃいけないんだけど、オークションから送られてきた計算書があるわけ。総額いくらかかりましたみたいな。
うん。
購入し、競り落とした値段と手数料とってね。
うん。
それ見せてさ、あ、最後頭に来てそれ見せちゃった。
うん。
5分で交渉終わったもん。お願いしますって言われた。すいません、俺この値段で買ってるんですけど。あまりにも俺が利益乗せてないからチェックしてたもん。
まあそう、さっき聞いた感じ全然乗ってないよな、う
ん、
だから欲しい機会があればガス屋さんに注文すればいいって。
そうですね、農機具もやってますけど、ね、
それなんか関東で農機具見つけるとね、オークションみたいなのあんの？
関東は見つけやすいね。
なんで？
あの、小山にさ、毎週5、6千台トラックや、トラックとかやってる有名なオークション会場があるんだけど、
うん、
トラック
みたい
な、
うん。
まあもちろん、千葉にもさ、その USS って1日1万何千台やってるようなとこもあるんだけど、毎週1回、ね。小、うん、山の方は農機具もやってる。
ええー。
重機もやってる。
それはって、うん。
そこにトラクターバーって並んでたり。
なるほどね。
うん。
それは出入りしてた人じゃないとできないね。
そうですね。
ああ、それ面白いね。まあ、俺欲しいものないから今はいい。
まあ、別に。うん。だ欲しいものあるとか。結局、例えば外人とかが、どっかで見つけたやつ、そこで売るのもあるだろうし、
うん、
販売店が下取りしたやつを中古で売れなかったやつ、そこをオークション持ってくのもあるだろうし、
うん、
いろんなパターンがある。
うん。
だから別に、関東と大阪と仙台は比較的オークションで見つけやすいかな。
うん。
うん、まあ、大阪と、まあ、ベイサイドだ。まあ、大阪とそうだね。小山、栃木は見つけやすい。
うん。
まあ、あといろんな業者もいるし、ね、
うん。
うん。
まあ、俺もいらない機会あるから、じゃあ、そういう時はね。
あ、あるんですか下取りした瞬
間。いや、今はいいけど。
なんで、この間岡山持ってったさ、マルチャってさ、
うん。
あの、群馬ちゃんとこから引き上げてきたマルチャーだから、ね。
ああ、あのクラスなんだ。
なんその人が、その、成形版だけ、成形機だけ欲しいってなった。
ああ。
で、群馬ちゃんのさ、マルチャーさ、直して使おうと思ったけど、ギアボックスぶっ壊れてたからね。
そのまま持ってったん？あの、ゴミを。
ゴミをそのまま持ってった。ギアボックスぶっ壊れてた。
管理機のギアボックス、あれ？アタッチメントが壊れてた。管理機は壊れてた。
管理機本体のギアケースがぶっ壊れてた。
あ、そうだね。管理機本体は壊れてた。
うん、管理機本体。あ、エンジンは圧縮あったけどね。
確かに。マルチャー自体は使えるっちゃ使えるか。
それ、ヤンマに溶接でくっつけてたよ、その人、クボタとか。
ああ。
群馬ちゃんのやつ。
あ、無理やりくっつけたの。くっつけたの。すごいね。
だそういう人向けだよ。パーツで欲しいとか、うん、ジャンクとか、
うん。うん。まあ、軽トラからで行くなら確かに。
そうそう。
じゃあ、それ本業でやって
なんでだから、4インチ時代の人脈って結構、うん、来るね、DM とか。今も愛知で、うん、枝豆の脱作機、どうですか買いませんかとか、ね、
なんか、ツイッターとかでも来そうだよね、注文。
来るよ、来る、まだ。
うん。意外と。
今、北海道で1台でしょ？熊本で1台、うん。大分で1台。あと、どこに？あと、熊本でもう1台。あと、あとはどこに？あと、
そんな来てんの？注文が。
納車待ちが4台ぐら
い。あ、本業でいけるわ。いちごやれないの。
いや、はい、無理なきゃ無理なきゃ。
なるほど。
だ下取りもしますからね。
うん。
だから結構喜ばれてるよね。他の車で1万とか3万って言われたら、ね、10万ぐらいで買い取ったりしてるから。
うん。
結局ね、いろんなパターンがあるわけだよ。鉄くずで、売ろうとするな。軽自動車だって今の鉄くずの値段だったら2万はするから。
ああ、なるほどね。
そこからライト取ったりとか、ミラー取ったりとか、ドア取ったりとかするとさ、ヤフオクでも売れるわけだよ。
うん、
ミラー壊しちゃった人とか、ドア、
うん、
板金屋でね、事故ったやつ交換する人とか、中古部品として流通するからさ、ライトって、うん。もちろん車種で弾数出てないと価値は出ない。
うん。
人気ある車種。
うん、
だけど、軽トラのミラーだってさ、ヤフオクにさ、左右セットで売ったって数千にはなるわけ。もうその時点でさ、もう、どんな車にだって価値ないわけないんだよ。鉄の塊だしさ、ボディ
うん。
軽トラだって500キロぐらいになるじゃない、鉄だって。
うん。なるほど、ね。じゃあ、走行距離行っちゃったら、ガス屋さんに。
そう。下取り
しよう。
下取りして何か買うっていうのもありかも。逆に走行距離ってやつ乗り潰して乗り続けるのもありかも。例えば車検残ってる1年未満のやつをオークションで買って、
ああ。
で、車検、もちろん気に入ったらそれ車検通せばいいし、 車検残ってるうちに10ヶ月ぐらいでまたオークションに売っちゃって、また同じようなボール買ってくる。
うん。
そうすれば年間数万円で更新し続けられるし。
うん。
っていう方法もあるよね。
うん。
いろんな使い方してください。合同会社クレイジーアグリート。
まあ今欲しいものはないかな。
いや、下取りもします。
ああ、なるほどね。
うん、
じゃあ、後で話しますよ。
あるんだ。
まあ、何個かあるけどね。まあ、でも、なんかそう言われればさ、農家さんみんなあるっしょ。いらない機械って、多分。
うん。だ外人にそのまま渡すっていうのが一番、それで外人って大きくなってったんだ。日本にいる外人って。みんな価値を知ってるから。
うんうん、
いくらになるかって、すぐ値段、プリウスいくらっつったらすぐ値段出てくるから、ね。
うん、
トラクターいくらっつったら何馬力でっつったらいくらって値段すぐ出てくる。
うん。なんか外人よりもちょっと高く買ってくれるってこと
そうだね。だって俺別に1日2万上がればいいんだもん、別に。2日仕事なら4万もらえれば。うん、
まあもうちょっともらってもいいと思う。
いやいや、もちろん、ね。だけど、うん、そんぐらいでいいわけじゃ最低価格。
まあ、うん、そうだね。
それは1万で農家から引き上げてきた車をさ、10万、15万で売ってる外人らに比べればさ。
ああ、それは。うん。
ね。車だって最後、廃車すればリサイクル料だってね。粉砕すればうん、最後の業者がもらえるんだよ、リサイクル。
ああ、そうね。
うん。そのためのリサイクル券。どんなに価値ない車っていうのはないんで。
うん。
鉄くずとリサイクル量っていうのが今あるから。
うん。
だ車検残ってれば重量税だと思ってるしね。
うん。
で、
うん、なるほど。そうだね。
ビッグモーターだって何度かそれと大きくなってくる。ダメな車、ただ同然引き上げて新しい車買わせて、車検残ってる車買ったとしたら、うん、鉄くずで最後売るけど、その前に車検残ってたら、うん、廃車にすればさ、永久抹消できる。永久抹消すれば、税金全部か、うん、車検残ってる期間、月割りで税金戻ってくる。自賠責だって戻ってくる。
うん。
自賠責だって払い戻しなの。
うん。
だから車検1年残ってる車さ、1万で買ってきて廃車にするだけで1年分の自賠責戻ってくるでしょ、う
ん、なるほど。
税金戻ってくるでしょ、
うん。
で、鉄くずで売った値段戻ってくるでしょ、
うん。
そうやってみんな大きくなってったの。
なるほど。
ビッグモーターだってなんか、アウディ1万円で買って、K の100万売ったって問題になってるけどさ、
うん、
壊れたアウディだって車検残ってたらさ、アウディだって税金高いわけだよ、セダン。
そうだね、高いね。うん、
で、自賠責だって何万もするわけだよ。1年も残ってたらさ。もうそれだけで5万以上利益出ちゃう。その上で車買わせるわけでしょ？もっと利益出てるわけ。うん、っていうこういう闇を話しちゃうと、ね、潰されるクレイジージャーニーみたいになってて大丈夫
まあそういうオークションに出入りできるのは大きいね、うん、なるほど。
まあそんな感じかな。
うん。じゃあ用がある人は
クレイジーアグリチョコの DM でもなんとも、
うんうん、
出しますもんね。
わかりました。
うまちゃん、なんか聞きたいこととか、なんか最近のこととか、ね。
いや、まあ、さっきの話の続きで、まあ、なんだろうな。
あと、
まあ、今、株やってるから、日本株。
あ、そうそう。クレジアグリジャパン、過去回を聞いてるベビーリスナーの方、三菱重工買いましたか私、三菱重工に。帰っていましたよね、確かね。半年で3700円ぐらい上がってますよね。
うん。
この番組聞いてたら大儲けできましたよね、皆さん。
天の尺だから買わなかった。
買わない。
なんでしょう、ね、まあ、他にもね、うん、あるけど。
東電だって200円上がった。
あ、東電、
うん、
あ、そう。まあ今、まあ、俺も、まあ、去年買った株が、まあ、10% ぐらいは上がってる。
この上げ相場で、この上げ相場で損してる人の方が問題だっつ
って。そうだね。
ハマってたって儲かる。
ただこれから日本株がどうなるかと、はい、金、うん、YC、イールドカーブコントロール、日銀の、ゼロ金利政策がどうなるかと。
まあ、結局今円安なのはやっぱアメリカ、っていうか日本以外がみんなインフレ傾向なのと、金利が高いんだよ。
どんどん上げてるよね。まだアメリカ上げてるよね。
まあ、それだけインフレ率すごかったな。
まだまだインフレ、収まんない。
だけど、日本だってさ、金利上げないとどんどん海外にお金が逃げていっちゃうのと、やっぱり、うん、うん、ちょっと、ある程度円高になることは覚悟してでも、
うん、
やっぱ上げてくると思うよ。金、日米の金利差が開きすぎてるから。
うん。
うん、だって日本で借りて海外持ってった方がさ、儲かるの。
うん。
うん、だから、うん、国内にお金が回るようにしないといけないからね、ある程度、資金。
そう、もう、もうね、日銀も固定金利は上げたんか。10年国債。
固定金利上がってるね。だからそうすると、住宅ローン変動金利で選んでる人たち。だからそれで去年あたりなんか住宅さ、今のうちに買いましょうみたいなさ、もう住宅販売会社がガンガン言ってたけどさ、住宅ローンが金利安いうちに買いましょうみたいなさ。
でも変動も上がっていくよね、どんどん。
そうです。
金利ね、どうなんかね、もう上げるよね。こんだけ円安進んじゃうと。
円安っていうよりはさ、やっぱりインフレだからね。
あ、インフレ、まあ、コストが上がってるインフレだけど。
だってインフレがある程度、やっぱり、行き過ぎると、悪性的なインフレだとすると、やっぱ日銀っていうのは、やっぱり、対峙しなきゃいけないっていう使命感を持っているからさ。
うん。
アメリカが今やってる荒領事みたいなやつもさ、結局、中央銀行みたいな、FRB がさ。
うん。
ガンガン上げて、市中の金を引き上げてさ、インフレを退治しようとしてるわけじゃない
。でもアメリカはさ、なんだろう。もう、需要がすごいっていうか、
うん、
景気がいいから、
うん、
インフレ退治しようとしてるけど、日本は、うん、なんだろう。需要はない。なんつうんだろう。スタグフレーションってやつ。
うん。
物価高、うん、
インフレっていうよりはさ、俺絶対国が重税しすぎない、重税を貸しすぎなんだと思うけど、
ね。ああ。
あと社会保険料、年金、ねえ。めちゃくちゃ金取られてるじゃん。
半分ぐらい取られてるな。あれひどいよな。
うん、
社会保険料。
7割ぐらい超えてんじゃないかってさ、その、伊賀元孝先生が言ってたけどさ。元大王選手。やっぱりね、うん、便利さの代わりにやっぱりある程度しょうがないんだよね。その新幹線とかさ、空港だとかさ、インフラで便利さを享受してる代わりに金払わされてるわけですね、
うん、
結局さ、
これ円安で物価高じゃないの。
円安で物価高っていうより資源高から来る物価高。
あ、資源そのものが高くなっちゃった。
でも資源高が、資源が収まってくればさ、ある程度落ち着くと思うけどね。
じゃあ日銀もまだ、金利上げない？
いや、日銀は上げると思う。
上げる？
上げると思
う。
で、少し日本にこう、円高基調になって、お金が少し戻り始めて、
うん、
それがね、お金が伴ってインフレになってこないといけないわけ。
うん。
だからお金を引き締めて、今ね、不動産はずっといい感じになってきてると思う。
うん。
別に不動産ばっかりじゃちょっと困るわけ。
うん。
やっぱ設備投資だとか、国内に回ってこなきゃなん
だ。だって金利上げたら設備投資もしなくなるんじゃない？
そうなの。そこが、だからそれでイールドカーブコントロールで、微妙なさじ加減。
うん。だから、 買い控え、なんつうんだろうな、あの、住宅ローンとか上がっちゃうと、家買った人は、消費も、消費量も減るでしょ、消費できる額も。
でもさ、思うんだけどさ、うん、これから家余ってくるのに、家買う人気にしなくていいんじゃないかって思うんだよ。
ああ、気にし、ん?
で昔みたいに35年とかローン組んで、一箇所に家建てるって時代じゃないじゃない。
うん。
中古住宅も溢れてくるしさ、
うん、
リモートワークで地方に行く人もいるしさ。
だからこれから買う人のことは気にしなくていいってことか。
日銀は。別に気にしなくていいじゃん。住宅いくらでもあるの。
でももう、今もう払ってる人は。
払ってる人はしょうがない。
なんで消費。
その代わりインフレでしょ?
あの、給料も上がる。
持ってる土地の物件価格も上がる。
ああ。
別に切り上がったっていいもん。持ってる資産価値が上がらない。持ってる土地とか家の物件が、例えば10年で半額になるところが、10年で3割引きぐらいになるんだったら、うん、払ってる住宅ローンの金利が多くなったところは別にいいじゃん。
うん、
最後、家とか土地売った時の値段とイコールすればいい。
まあ、インフレすれば、借金の額もへ、まあ、へ、めれるというか。
収入が増える。名目の収入が増える。名目の収入が増える。ああ過去の借金、過去の借金が、の負担がね、金利が、それ以上に上がらなければ、限度金利もね。
うん。
そっちの方が良くなっちゃう、まあ。借りてる金利が毎年 2% 以上上がっていくわけじゃないから。
ああ、そうだね。
うん、だから過去のバブルの人とか高度成長期の人たちはインフレだから今土地買っといた方が安いと、
うん、
今設備投資した方が10年後より安いと、うん、現金持ってるよりいいだろうみたいな感じ。ただこれは30年間が問題だった。現金持ってる方が強い。だって周りの価値がどんどん暴落してるからデフレで、
うん、あバブルって経験したことないけどなんつうんだろうな。もっと、景気がいいって感じのインフレなんじゃないかな。今、景気良くないけど、インフレしてるみたいな。
景気がいいっていうか、その前の年の、その前の積み上げてきたものだと思うんだ。
ああ。
それのピークがバブルなんだけど、数年間。それまでずっと成長してきたわけ。
うん。
うん、だから農村の土地だって、いきなりね、現金持っちゃった人たちが金使えるようになって、とかね。
うん。
税収も良くなったわけだ。
うん。
でもデフレの時よりはインフレの方がまあいいと思う。
うん、うん、
うん。だって最低賃金だってさ、だいぶ1000円超えてきたでしょ、田舎に。
うん。いや、このナスが高いのもインフレのおかげかなと思う。うん、違うか。
最低賃金上げすぎもいけないと思うけどさ、それで文句言ってるのは経営者じゃないと思う。
あ、まあ、うん、
うん。だってしょうがないでしょ。1000円出さないと人集まんない。1000円じゃ今人集まんないんだ。
そうだね。いい人材は1000円じゃ。
1000円じゃ集まんない。
うん、
今までだって今までその人を使ってさ、金儲けてきたのが結局使う側でしょ。
うん、
少し1割とか2割上がって儲かんないつもりだったらもうしょうがないよね。
うん。
人一人削るか、今まで二人でやってた仕事を一人でできるようにするか、仕事を考えなきゃいけない。
うん。
とは思う。
そうだね。人件費上がるのはいいことだね。ただ、なんか、あれ、外国人入れようとしてるじゃん、岸田さん。
そうだね。
それやめてほしい。もう機械化で行こうよ、日本は。ロボットで。
でもね、みんな誤解してるけどさ、うん、日本に1年以上いる外国人って住民票も持ってるし、マイナンバーカードも持ってるし、うん、健康保険料も払うし、年金も払うし、所得税も払う。うん、住民票も払う、
うん。
1年以上の許可持ってるんですよ。ちゃんと許可で。不法の外人が増える方のが問題なの。
うん、
奴ら税金も払わない。 で、それは自分が国の舵取りになったときに、じゃあ効率化する方がいいんだ。じゃあちゃんと税金払ってもらって、うん、ちゃんと国の管理下のもとで、ちゃんと毎年か3年に1年か3年か5年かで、
うん、
中長期の在留資格を持って、税金払って、年金払ってもらった方がいいのか。
そうだね。もう、なんか税金払ってる、うん、そういう移民は別に問題ないかなと。
で、彼ら最後、彼ら最後国に帰るからさ、
うん。
年金払っても彼ら文句ブーブー言うわけだよ。うちらもらえねえじゃん。たぶん長くいるやつもいるけど。
うん。
もう外人のビザの手当とかやってたから知ってるけど、最初は1年しかもらえないの。ちゃんと働くとこ決まってて、ね、うん、で農業研修だってあれ、年限決まってるじゃない。
あ、そうね。5年とかか。
そうなんだけど、他の仕事で来てるやつだって最初1年しかもらえないの。在留資格、うん。で、1年以上になると住民票登録しなきゃいけない。
うん。
で、次じゃあもう1年、まあその選べるんで申請するときに何年にしますかみたいな。
ああ。
で、例えば5年、マックスの5年って丸つけると、今回は審査で3年ですとかになる。
うん。
もう1回1年です、ね。で、それをやるためには、受け入れ会社の資産上、資産、決算の状況とか、本人がちゃんと、ある、うん、税金の未納があると、更新できない。
うん。
だから、ちゃんと税金を納めてますと。
うん。
だそういうのがないと、更新できない。実は、うん。やったことない人ほとんどだと思うんだけど、ね、で、ある程度長くいる人になって、ようやく3年って認められる。
うん、
居住実績があって、ちゃんと仕事してる実績がある、
うん
うん、でそれでさらに何事もなく犯罪もしなくて、いわゆる5年って認められる、
うん。
5年に一度でいいですね、
うん、
で。それぐらい管理されたものであれば、俺は別に構わないと思うんで、ちゃんと税金払ってですね。
うん。
日本人ちょっと得でしかない。
まあ、あんまり安月給はかわいそうだからね。
安月給だと受け入れできない。
ああ、もうで、そもそもできないか。
できない。
あ。じゃあ、そういう人たちはいいと思う。
うん。
ただ、
こうなる、
うん。
技能研修生が問題なの。
技能研修生は払ってないのか。
いや、社会。それは、最初からもう5年ぐらいもらえるわけ。
ああ。
で、農業しか使えない。
あ、なるほど。
在留資格。あれさ、あの、在留資格の項目が経営管理だとか、いろいろあるのよ。
うん。
で、他の仕事できない。簡単には。コロナの時は、あの、工場とかが閉鎖になったり、休業になったりして、他の仕事に行っていいですよって特例があったんだけど、
うん、うん。
普通の場合は、例えば自動車工場に来たら、明日から野菜工場行きますっていうのはできないの。
うん。うん。それ決まってんだ。
来るときに、まず日本大使館に申請書を出すんだけど、この人は例えば自動車工場に行くのに自動車に専門の技能技術がありますか、
うん。
で、学校で自動車工学についてやりました。っていうんだったら審査通る。
うん。
通る。もう、何もやってませんでしたらでは通らない。
うん。
そういう専門的なないとか。ま
あ、農業だけ通る。
農業だけなんだよ。
あ、そう。
で、他の仕事できない。本当は。
うん、
で結構難しいんだよ。
この円安で、でもだいぶ減ったって。
そうだね。ドバイ行った方がいいってみんな言うんだ
よ。ドバイきつそう。
日本に来てる外人の質は落ちてるよ。
ああ。
その、会社持ってくるやつら、買い付けに来てるやつらはかなり優秀で、国だって。家に屋敷建てるような詳細あるやつが来てるけど、
うん、
うん。結局みんな優秀なやつらってやっぱりシンガポールだとか、アメリカだとか行くわけでまず、
うん。
その中でそっちにも行けないようなやつらが日本に来るんだよね。
まあそうだよね。
やべえやついっぱいいたもん、俺警察に呼ばれてなんだろうと思って言ったら、ね。その車やってた時にさ、 外人がコンビニのアルバイトの姉ちゃんにあの無修正のアダルト画像を見せて喜んでて警察に通報されて連れてかれた、引き取りにくださいって言われて、お前何やってんだよみたいな。国に返したけどさ。そういうのしか来ねえもん。
まあ、1000円じゃ来ないよな。
来ない。だって、向こう、アメリカ行ったらさ、時給30ドルとかもらえんだよね。
そうだね。
チップももらえんだよね。
うん。どうすんの？どうすんの？ブルーカラー、どうすんの？農業は大丈夫そうだけどな。建築とか、運転とか。
いや、でも建築も解体とか、現場増えたらやってる。草刈りやってるのとか。
日本人増えてる。
違う違う。その、外人増えたら。
そうだよね。外人しかやらなくなってる。
うん。産経は特にそう、増えてきてる。
でも、やばいんでしょ。1000円でやる仕事なんだよ。やばい外人。
いや、真面目なやつは真面目。
あ、まあ。どうにかじゃあ、給料上げてね。
日本人と一緒だよ。やばいやつもいれば、貧乏で学校行けなかったけど、学歴ないけど真面目で仕事できるやつもいるしね。
で、そういうのはなんでアメリカ行かない？
だから、ある程度の、ある程度の貯金とか、
ああ。
学歴とかがないと、とかね、手に職持ってる資格がなかったりすると結構ビザって難しいの。
うん、これ、あれさ、ベトナムとかってさ、
うん、
もう、本国のがさ、給料いいとかあんの？それはないんか。
まあ、まだ、地方とかはまだ。
ああ、うん。心配ですね、日本の将来ですね。じゃあ
大丈夫、関係ねえよ。魅力がない。
日本保守党に頑張ってもらって。
なんか最近出てくるね、そういうのもある
から。よし、よく知らねえ。
やべ。なんか今、ミーティングこれ有料に切れてるから、あれだ、もうあと1分で終わっちゃう、これ。
あ、そう。あ、そっか、もう有料終わったんか。まあでももう大体話したんじゃないかな。
いやいやいや。
後半はいいでしょ。
いいでしょう、これは。ということで、合同会社クレイジーアグリとか、ツイッターで、お問い合わせいただいても構いませんので、車、下取りしてほしい方、はい、新しい車を安く買いたい方、まあネットに載ってる車販売中古の2、3割引きで買えますので、だいたい平均して、ご興味ある方、ご連絡お待ちしております。この番組を聞いて、キーワード、群馬ちゃんと言っていただいた方にはですね、名義変更手数料無料キャンペーン中でございますので。よろしくお願いいたします。
はい。
それではまた会う日をね。See you next time.
はい、
また、
はい、またね。
またね。See you next time. Goodbye.
燻製とは、おいしい。燻製とは、楽しい。燻製とは、難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。